母の話によると、クロは私の生まれる1年前から家に飼われていたそうである。新婚当時、父と母が村の雑貨屋の2階に下宿していた時、母は近所の農家からちょうど手のひらに乗るくらいの子猫をもらってきた。その農家では持参金代わりに鰹節をつけてくれたという。父が仕事から帰ってくると、早速母は子猫を見せた。いいもの見せてあげる。はしゃいだ気分で母は両手に包んだ子猫を差し出した。なんだ、猫か。父は顔をしかめてつぶやいた。ね、飼ってもいいでしょう。母は父も子猫を喜ぶものと思っていたからがっかりした。父が猫嫌いだと分かったのはだいぶ後になってからである。子供の頃、飼っていた伝書鳩を猫に噛み殺されてから猫が嫌いになったのである。まだ母はそれを知らなかったので、自分の態度をバカにされたようで悲しかった。けれど父はそんな母の心を見抜いたのか、結局は子猫を飼うことを許したのである。猫嫌いの父がなぜ猫を飼うことを許したのか、その辺の事情を母は語りはしないが、私には父が母の心中を思いやってのことに思える。その頃父は電車で30分ほどかけて県庁のある市の事務用品店に勤めていた。父が30、母が24の時である。父は20歳で戦争に引き出されて満州へ2年と南方へ3年の戦場体験もあったが、母は山間の村で育ち、父と見合いの結婚をする前の年に23で親戚を頼って町へ出たのだった。母にとって父との結婚生活は物慣れない里での生活の2年目であった。ふるさとの山にいた時、母は猫やウサギやヤギなどの動物を遊び相手に暮らしていた。だから里に来て猫を飼おうと思うのもごく自然な気持ちであった。しかも父が勤めに出た後、一人家に残された母にとって猫は話し相手にもなり、心の支えにもなったのであろう。おそらく父も母のそんな心の内を察したはずである。まだ子猫だったうちは、クロも母の期待通り家の中でよく遊んだ。紙くずを丸めて転がせばじゃれつくし、ぶら下げた紐を追い回しもした。しかし2、3ヶ月もするとクロはもっぱら外で遊ぶようになった。何しろ田舎のことだから、家の周囲には見渡す限りの野や畑が広がり、クロの遊び場所はいくらでもあったのである。毎日朝早くからクロはどこかへ出かけ、帰ってきた時には鼻の先から背中までほこりにまみれて、黒猫どころか灰色猫に化けていた。ただ黒く伸びた黒い尻尾だけはいつも汚さずにいたのが不思議だった。当時から黒は機敏に動いてよくネズミを捕る猫だった。まず家中のネズミを取り尽くしてしまうと、次は隣近所の家にも出張して取ってくるようになった。次第に黒の活動範囲は広がり、驚くほど遠くの家でも黒の姿が見られるようになったのである。黒はネズミを取ると必ず母のところへ持ってきて見せた。首の後ろをくわえてぶら下げたネズミを母の足元にポンと放り出すのである。その無造作な態度のどこかに、獲物を捕らえたことを自慢する得意げな表情が現れていた。それから黒は母の口から称賛の言葉を聞くまで、そのあたりにどっかりと腰を下ろしたまま動こうとはしなかった。
ああ、よく取ったね。ありか、ありか。
母の声を聞くと初めて黒はネズミに食らいつくのだった。